つぶらな瞳にハートギュッと、玄関出迎え目頭ホット、かわいい愛しいペット、ペット、かけがえのないドッグキャット、別れの時はオーマイガー、安心供養はグッドがモットーを西宝寺。そんなお正の西宝寺、ペットの仮装供養のことなら
西宝寺。
そんなお正の独り言。
はい、軽快にね、深いメッセージで始まりました。そんなお正の独り言。今日も横田市平子町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお越しいただいております。お正様、おはようございます。
おはようございます。
最近この歌を好きですね。
うん、これちょっと気に入ってます。なんかすごくこう自分ながらこう気に入ってるみたいな。
気に入ってらっしゃいますね。そう
そうそう、あ、これいいなみたいなね。これを、まあ、スタートでね、こう、なんか、うなれるみたいな。なんか、そこから始まると、なんか、今日も一日、いけるかな、みたいなね、うん。そんな感じで、もう、軽快に、うならせていただきました。
あれですよね。あれですよね。っていうか、お嬢様みたいにラップ歌お嬢様ってあまり多くないですよね。
どうなんですかね。
どうなんですかね。他にいらっしゃいますか。
何を歌ってもいいんでしょうけれども、ただたまたまラップ歌ったみたいな。
たまたまラップ。
さあ、うん、そこになんかそのタイミングでね、心がキュッとこう掴まれる時ってあるんでしょうね。
う
ん、
そうですね。
まあそれがなんか気が熟したみたいなこうタイミング、タイミングがハマるとなんかこうすごく素敵なことが生まれるような気がしますけどもね。はいはいはい、そんな中でほらこれ。なんか前にね、作ってね、歌ったんですけども、しばらく歌詞を紛失しましてですね。
そんなことあるんですか？
あれどこ行った、あれどこ行ったんだろうって物忘れをしながら、もう、手探りで探しながら、結局探し当てられなかったものが、ヒュッと出てきたんです
。どこにあったんですか？
なんか、廊下のどっかの片隅に紙があってね、これなんだろうって言ったら、ああ、出てきたみたいな、なんかもしかしたら忘れてるものっていうのは、ひょんなところから出てくるんですね。
なんか本当に出てくるタイミングっていうのも何かこうね、あるんでしょうね。
これはうならなきゃいけないってその時にガツンと入りましてですね、それ以来気に入ってですね、ここからスタートするようにしてますけど
そうですか、お嬢様。
そうそう、ここからスタートするみたいな。
ですね、は
い
は
い、勝手に自分でスタート決めてるみたいなね、そこがいいじゃないですかね。なんかね、今ほらこうメッセージがポンポンと来た時に、私の頭輝いてますよなんてね、ちょっとね言ってくれた方もいますけども、
はいはい、
昨日剃りましたから、昨日頭ちょっと剃ってきましたからね。
ラジオに備えてですか？
いや、まあそれはないとは言いませんけども。
ないとは言わないけれども。
頭を剃るっていうのはなんか綺麗にするっていうかね、整えるっていうか、そうするとなんかこうきっかけになるじゃないですか。
そうですね。
ね、なんかやっぱこう頭を剃ってね、もうこの髪の毛っていうのは修行中はそのいらない欲煩悩、これがもう現れてきたもんだからもう剃り落としますみたいなもんでね。いや私違うと思うんですけど、これ大事だからきっと髪の毛生えてくるんでしょうけども、それをあえて剃り落としながら、修行に勤しむ、修行僧みたいな感じですから、やっぱり頭を剃り落とすっていうのはなんかこうすっきりする、こういうなんか自分にカツを入れるみたいな感じですね。
そうなんですね。
でカツを入れなきゃいけないそのまあ心象もあるんですけども、実は今日から私は遠征に行きます。
今日からですか？
今日から遠征行きます。
じゃあ忙しい中ラジオにありがとうございます。どちらまで、
どちらまで行くと思いまちゅ
お嬢様、千葉とかよく行きますよね。
いいとこですね。
どうですか、正解は？
今回静岡まで行きます。
静岡は初めてじゃないですか？
なんでやねんって思うでしょ、いやこれがですね、やっぱり縁っていうのは面白いじゃないですかね。オートショーのほら、まあ今弱い60過ぎましたけども、大学時代ってのは20歳プラプラじゃないですか、その時の友達がいるんですよ。
静岡
じゃない、東京。
はいはい、
東京の、まあほら、大学時代のね、友人っていうかですね、はいはい、まあ、いるんですけども、おる時、まあ、2年に1回ぐらい会えるのかな、ちょっとこう行った時顔出すかなぐらいの話だったんですけども、そのね、お父さんが亡くなりましてということで、で、それで、ほら、いや、葬儀はね、もうすでに終わってるんですけども、 うん、じゃあお墓に行った時、
うん、
なんかお墓の前でほら納骨するから、うん、その時も拝んでくれないかと、こういうご依頼が来まして、
はいは
い
は
い、みたいな。でもほらまだ東京ぐらいだったら別に、あ、いいよいいよって言うじゃないですか。
そうですね。じゃ
どこに墓あるのったら、うん、富士山のふもとって言いました、ね、
あ、
そうなのなんて、あ、近いねみたいな、まあ一応近いねってこうちょっと言わないと、
さすが遠いねとは言わないんですね。
そう遠い、とか言っちゃ
う。ちょっと近いね
みたいな、ちょっと そこは言わないの、
優しさです。
よし、こう内心動揺するんですね。どこって富士山のふもとって、富士山のふもとの中霊があるんだそうです。そうなんて、やっぱ東京の方々ってのはほらやっぱ東京にモテない方々が結構郊外っていうか、うん、ほら、うんうんうん、周りのところに行って、ね、うん、まあ、そこにこうある時こうなんか、売り出してたっていうな言葉ありですけども、なんかそこに求めた、うん、じゃないですかね。東京からだと大体80キロから90キロぐらいのかな、
うん、
まあ、静岡県でしょうね。
遠いなぁ、行ったことないですね。
だから遠いなぁって言うと食べたから。
あ、そうですね、近いなぁ。
いや、近いなって言ったら普通だなってぐらいいいと思いますけど。
ありがとうございます、おっしゃっていただきました。
近いなぁって言うと、だから、遠いだろうみたいな。遠いだろうって、迷惑なのってこう反応だから、だから、そんなもんみたいな、やっぱリアクションは難しい。はい、お、そんなもんかいみたいな。
はい、私、それ大事にします、勉強します。
あ、勉強した？
今勉強しました。ついポロッと、遠いですねって。
そう、遠いっていうともうそこはですねとか、なあ、あそこみたいな、こうか、はいはいはい、なんか日常になんかほら、あ、こっからあの平川町に行くぐらいだと、
うん、
ね、あのその感覚の中でなんかさもなく、おお、そこなんかみたいなね、なんかそういうそういうところをですね、こうなんか言えるようなね感じ。いやいや、そのご依頼に距離はないというところちょっとこうかもしれません。
さすが、いつでもバリアフリーなお嬢様は。
そう距離じゃない、じゃない、気持ちはすぐそこにそばにあるんですよ、寄り添ってんですよみたいな言いながら、だから距離を聞いてゲーって言ったらこれどうするのみたいな、ね、だからそんな時も普通に、はい、なんか普通にするんです。ああそうみたいな、いや近い近いなんてね、
レベル高いです。
じゃあ行っちゃうよみたいな、
嬉、はいはい、しかったと思いますよ。
もう行く行く、もう行くよ、うん、
そりゃ
どうしようみたいな、いやいや、まずとりあえず明日の朝まで静岡まで行きますみたいな。
本当に
行くっしょ。だから今日からちょっとこう午後からちょっと出発してね、
うん、
まあ行っちゃおうかなみたいな、ね、そうまあ旅ですからね。
あ、いいですね。
だからここをですね、こう遠いとかって思わないで、まあ苦にも思わず、
うん、
あ、せっかくそこに行けるんだったらというこの時間をですね、まあちょっとね自分のために使うみたいじゃないんですけども、
はいはい、
なんか自分の時間が持てる、うん、私なんかあの日常でね一番いい時間っていつかっていうと、お経を読んでる時と車運転してる時ね、うん、誰も邪魔しませんから、
あ、はいはいはい、
邪魔しない空間でそこにいると。でもね、電話してても、あ、車運転してても電話来ますから、
パパ。あ、そうですよね、
うんうん、全部こう来ますんで、もうなんか、うん、あの今はなんか電話が全部入ってきますから、
うんうんうんうん、
別にこう体がどこあろうともみんなほら、
はいはい、
リアルタイムでこう、うん、用足せますんで、
うんうん
うん、なんか事務所と一緒に動いてるみたいなん
です。事務所と一緒に動いてるの。
そうそう、なだからまあ部屋と一緒に動いてるみたいな感じ
で、
ね、ってね、
なん
か動く椅子に乗ってなんかただ道路動いてるみたいな感じでね、まあそういうのも、まあたまには非日常っていうところもこうね思いながらというんですけども。
じゃあお嬢様の車って走行キロ数すごいでしょ。
あんまり考えたことないですね。まあ、壊れりゃ、もうどうでもいいみたいなね。まあ、車は、まあ、動きゃいいみたいな。あまり、そこにこだわりはないですね。
うんうん、
まあ、車は動きゃいいみたいな。動かなくなったら、これは何なのみたいな。
うんうんうん、
鉄くずなのかなみたいなね。
うんうん、
しょうがねえっていう、うん、まあ、寿命もありますからね。
はいはいはい、
でも、まあ、走るんだったらどこまでも走るかなみたいなね。まあいいんじゃないですかね。走行距離なんかどのぐらいまで走ったんですかね。前の頃はなんか25万キロ以上走りました。
走りましたね。走りすぎですよ。
え
そんなに大事に乗ったんですね。
いや普通に乗ってましたけど、まあ壊れなかったんでしょうね。なんかまあ壊れなかったんでしょうね。今の車なんかそう壊れませんからね。走る走る。で走って走ってほら、大体こうなんかそっちの方、例えばね、仙台だとか東京だとかまあ行くことがあるんですけれども、でもやっぱそういう縁というものをですね、やっぱり紡いでいくということも、これから大切なのかなと思います。それは何に起因するかっていうと、やっぱり地元はだんだん人が少なくなってるということですから、やっぱりそういうこともこう考えながら、なんかいつでもお師匠さんはお寺守ってましたって、普通な顔していつもいましたってね、そんな風になれるのかな、そこにはこう普通の顔する水面下にですね、なんかちょっとした努力が必要なのかな、
ちょっとした努力、
そうそう、でもちょっとした努力は見せないの中でいつも涼しい顔するのがこれがいけないんじゃないかな、
ね、
職人だね、職人だね、そうだねみたいなところですね、こう醸し出したいんですけども、でほら、やっぱり依頼がありゃどこでも行けますよっていう、こうここなんですけども、嬉しいじゃないですか。
嬉しいですよ。
嬉しいでしょうね。
こう嬉しい。
嬉しいというのがね、あるじゃないですか。やっぱ、いや、あなたが必要だから来てくださいって言われてるんだもんね。
そうです。
これほど、これほどなんか嬉しいことって、ないのかなって。だったらもう、馳せ参じていきますみたいな。
馳せ参じて。
こういうな、こう、ノリの中で、こう、トントンと、時は進んでいくわけでございますけども、必要とされるというのが、なんか、生まれてきて必要とされるっていう、このね、スタイルは素晴らしいなと思いますよね。
そうですね。なんか私、張り切って頑張れそう。
だから、例えばほら、あなたでもお仕事なさるときにね、いや、あなたじゃなきゃいけないから、ぜひともやってくださいってこう言われて嬉しいじゃないですか。
嬉しい。
それがもう必要とされてるというところで、また気概を感じますね。
本当に嬉しい。もう本当に頑張ろうって思う。
で、その時に、いや、必要とされて、いるんだよと言いながら、そこに行ってお会いをして、そして、よかったねってこう言われる、これがえも言われない心の糧ですね。
本当ですね、お嬢様。
これを持ってね、私たちの言葉でね、これが生きてる醍醐味だね、醍醐味って
、醍醐味、
醍醐味ってわかる、大きなゴミじゃないよ、醍醐味って大きな、あなたもそこに住んでる人でしょ、
醍醐ね、地域の話ですね、今ね、
醍醐味ね、でも、わかんないでしょ、醍醐っていうそのね、意味わかんないでしょ、
そうですね、
意味考えたことある？
ないですね。
でしょ？
教えてください。
これがね、ほら、もう生まれた時からそこに住んでいて、そこにいた地名の意味すら知らないまま生きてるということは、
ね、
私たちは何も知らずにただ生きてきたみたいなもんでしょ？
すみません。
これ、醍醐っていうのはですね、そういう深い味わいっていう意味です。
ああ、醍醐味っていうやつですか？それ、そこにつながるんですか？
深い味わい。でしょ？で、ところが、これは仏様のところから出てるっていう話。
そうなんですか。ちょっと
びっくりした。
今そんなことを教えてくれるんですか。
牛の加工品、牛の加工品なんだ。やっぱり当時ほらお釈迦様っていうのは仏様のような2000何百年前の話のやっぱり食べ物なんてのはあれでしょうけども、ほら牛の乳を加工する、まあ要は言ったら加工乳、今言って加工乳とかヨーグルトとか、なんかバターみたいなものがまあ加工したもんなんでしょうけれども、もうその中ですね、究極加工したものを、
究極そんなに、
そこにですね、深いものがですね、深いものがあるそこに到達した時に、これをもって醍醐味という。
そうなんですか。
そう、これがだからこう絵も言われない味わいみたいなもの、それが醍醐というもの、醍醐というもの。で、醍醐の味なんです。醍醐味。
なんかいいですね。
だから、深いものなんですよ。だから、醍醐村に住んでる人は深い人たちです。
深いかどうかはどうですかね。
深 いんじゃないですかね。あそこの、あそこ、あそこ、なんかあの、ほら、近くにほら、あの、沼入りなんとかっていうプールが深いじゃないですか。はいはいはい、みんな潜っていくから。
お祭りも潜ってはいないですけどね。まあまあまあまあ。はい。伝統行事ですからね。はい。
そうそう。でもね。
ピンポイントの地名出ましたけど。
深いんです。
深いです。
だから、いや、そこの人は、やっぱ醍醐味がわかる人たちがあそこに住んでる村なんじゃないですか。
うん、地名ってそういう何かあるんでしょうかね。
いや、誰かがつけたんですからね。まあそこには何かの意味合いを持ってきっとつけるもんでしょうから、まあそういう意味合いを持って、あ、ここは深い味わいのとこなんだ、村だよ、というようなことをこう誰かがこう、考えたときに、あ、そういうふうにしましょう。なんて、ほら、ほら、ほら、そうじゃん。五代五とかってやつです。
おー、
あれ何なんですかね。
社会で習いましたね。
五代醐天皇は言いましたけども、五代醐って歌いも言いましたね。
そうそうですね。そっちで
も言いましたけども、
やっぱりお嬢様はアーティストですね。
なんでそんなわけじゃないですね。だそういうなんか、ああ、手段を何気なく使っているのに何も意味も知らなくて、なんか失態かぶりをしてなんか使っているみたいな、そんな自分が滑稽に見えるわけでございますけどもね。いやだから、今日はその急なこの依頼ということにおきまして、必要とされている、うん、そして必要とされるならばお会いをして、そして一根傾けながら今日は良かったねっていう醍醐味を味わうために、今日私は出発します
かっこいいですね。なんかすごくかっこいいですけど、お嬢様。
そして醍醐味を味わった瞬間にね、こうなんかこう絵も言われないこう至福の笑顔をね、こう出せたらいいなみたいな。
みんな喜ばれると思いますよ。まず来てくれたこととかね。
そこになんかこうこの生きてる醍醐味があるのかな。
そうですね。あのメッセージね、ご紹介できてなかったんですけど、めめの子さんが静岡めっちゃ近いですよねって、でその後に遠方から来てくれるのは本当にありがたいですよねって。ね、どちらでもこうね、
行けます。遠い近いのコントラストですよ。
そう、
それ遠近法ってやつ貸すから。
うまいな。そしてね、自分の力以上のものを出させてくれる機会になりますよね。
そうですね。またそれがなんか自分のね、あの鼓舞するエネルギーにもなりますから。
そう。
仲いいですよね。
うん、そして久しぶりに今日マーマルシェフさんがね来てくれましたね。おはようございます。あ、そしてドンさんですね。週末は暑い方です。お嬢さん、反り立てポクテ素敵ですよって。
そうそうそう。
このポクテって何でしょうね。
うん、反り立てポクテもポ、まあ、ポイっていうところなんでしょうね。いや、ポイと捨てられないようにしたいと思ってますけども。
はい、遠距離ね、まず気をつけて、ね、道中気をつけて、
では、はい、来週はそんな話でもできればねなんて、ね、思いながら、はい、今日の話終わらせていただきます。すべての人がこの場所から笑顔になりますように。そんな和尚の独り言。
はい、アホリの音気持ちいいですね。ここまでは横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話をお聞きしました。和尚様、来週パワーいっぱいのお話期待してます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。